思っています。今日は読みませんでしたが、14章の一節から見てください。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミクドルと海の間にあるハヒロテに面したバールセフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。何よりもイスラエル人に引き返すように言えと神様が命じておられるということなんです。先週はあえて近道をするのではなく、アラノを通って迂回させてイスラエル人たちを旅をさせたということを見ましたけども、今度はアラノだけではなくて引き返しなさいと命じられているわけなんです。なぜなのでしょうか。そのわざわざ引き返させる神様のその明確な目的というものを今日見ていきたいなと思うんです。そしてそう引き返させる神様、イスラエル人たちを引き返させるわけですが、5節を見てください。民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えて言った。我々は一体何ということをしたのだ。イスラエルを去らせてしまい我々に仕えさせないとは。エジプトをイスラエル人たちが去った後、エジプト人たちははっと我に変えるわけです。あ、自分たちはなんていうことを許してしまったのだ。あんな惜しいことをするべきではなかった。そしてイスラエル人たちをもう一度奴隷として仕えさせるために、エジプトの王を先頭にエジプトの軍隊が追跡を始めています。今の絵でも映画でもたくさんの人が出てきましたけども、300万人ぐらいいた大人数での移動と呼ばれています。しかも男性だけではなく、女性も子供も老人もいました。そして人だけではなくて、さまざまな家財道具、そして家畜などもいた大移動だったわけなんです。その後をエジプトと言いますと、その時の大国ですから、その国の軍事力、最新兵器である戦車を用いてそのイスラエル人たちを追跡し始めたわけなんです。まあその差は歴然としているでしょう。まあ、どんな例えがいいのかなと思いましたが、まあ、幼稚園に通うぐらいの子供たちが鬼ごっこをしていたとしましたら、大人がオートバイに乗って追いかけるような、まあ、そのぐらいの差があってもおかしくないのかなと思うぐらいの追跡であったわけなんです。で、十節を見てください。パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人はここで気がつきます。いいですか。アラノと言いましたが、先週も言いましたけども、両サイドは山、切り立った山に囲まれている道でした。そして前を見るならば、もうその目の前には海がある。どうやっても逃げようのない、そんな袋小路の後ろからエジプト人たちがその最新兵器を持って、その時代の最新戦車を持って追いかけてくるわけなんです。その様子はイスラエル人たちにとっては、まあ、恐怖であったに違いありません。彼らは絶対絶命のピンチに陥るわけなんです。ですから ですからイスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。彼らはもうパニック状態だったと思うんです。神様と叫びます。そして神様に叫ぶだけではなくて、 モーセに対しても彼らは叫ぶわけです。11節、そしてモーセに言った、エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか？私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくださったのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうでありませんでしたか？私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実、エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。せっかくエジプトの奴隷から解放されて出てきた彼らでありますけれども、荒野をさまよう中で、そして絶体絶命のピンチに陥る中で、あれほど過酷で大変な経験をした奴隷生活、もう嫌というほど辛酸を舐めさせられたあの生活、あのエジプトにいる方が私たちにとっては良かったと後ろ向きになってしまっているイスラエル人たちがここにいるわけなんです。そしてここが今日のお話の大切なポイントとなる、私たちは前を向いて前を向いて歩もうとしますが、どこかで後ろを向いてしまう、後ろを懐かしく思ってしまう、そんな課題チャレンジがあるのかなと思うんです。まあ、個人的な話でありますが、皆さんもよく知っておられるように、昨年の夏、私はちょっと健康に不安を感じることがありましたので、あ、このままでは、仕事も何も継続できないなと思い、ダイエットをしようという前向きな選択をしました。まあ、つなぎ手の仕事ですと、よく外食お昼はするわけなんですけども、まあ、それまではラーメンだとか餃子セットもつけたりとかチャーハンだとか、まあ、好きなものを好きなだけ食べていたわけなんです。でも夏、そのような決心をしてから、それまではね、ほとんど行ったことのないお蕎麦屋さんに入るようになったんです。で、お蕎麦屋さんで何を食べるかというと、もちろんざるそば。あまりお蕎麦食べてこなかったので、結構ざるそば美味しいんですよね。そして最後に蕎麦湯をいただいて、いただくというのが、まあ、健康的で、まあ、最高なんですけれども、でもそれを続けていますと、最近はざるそばを注文しようとすると、その横にある天ぷらという文字がどうも目の中に入ってくるようになったわけなんです。やっぱり健康的な生活をしていると、時に油が恋しくなるんですよね。さっぱりとした健康的なそばだけではなく、ああふとあの油まみれになりたい、そんな瞬間があるわけなんです。まあ、ですから、まあ、カロリーも量ももうたくさんあるカツ丼とそばセットなんていうメニューを横に見ながら、まあ、最近ではその中間を取って鴨そばにするようにしてるんですけれどもで、鴨そばを食べておきながら、食べた後ちょっとした罪悪感も感じているわけですけれども、まあ、これはちょっとした、笑い話ですが、私たちって何でも積極的な前向きな決心をすることがあると思うんです。あ、自分のために、健康のために、誰かのために、これをやってみよう、前向きな決断をする時があります。やると決めた時にはやる気と、またそれをやり遂げようという希望にあふれているかと思います。しかし、誰でも経験があるように、私たちが何か前向きな決心をしてそれに踏み出そうとすると、必ず何かにぶつかる瞬間があるわけなんです。何か前向きなことをしようとすると、どこかで面倒くさく感じることがないでしょうか。そして前ばかりを見るのではなく、ついつい後ろを見てしまい、あ、やっぱりあの楽だった頃に、好き放題に食べてた頃に、何もしなかった時、怠けた時、まあ何でもいいんですけども、後ろに戻りたくなるような誘惑があるかと思うんです。まあ、勉強にしても健康にしても ね、他人に対して優しくしよう、優しい言葉を語ろう、何でもいいと思うんですけれども、前向きなことをしようとすると、そのしていく中で困難に直面し、自分に悪い影響を与えていたものであるにもかかわらず、そういうようなことを懐かしく思い、そしてなんか惹かれていく引力を感じる瞬間があるのではないでしょうか。そしてその引力というものは、私生活にある様々な課題だけではなく、私たちの神様を信じようという信仰においても同じではないかと思うんです。キリスト者として、クリスチャンとして生きていこう、信じて歩んでいこう、そのように決心をした背景には、きっとイエス・キリストというお方が信じるに値するお方であり、自分にとってその信仰がプラスになるということを受け止め、前向きな決断をされたかと思うんです。しかし、クリスチャンになるということは、あの奴隷だったイスラエル人たちが奴隷から解放され、自立し自由を得た民族として訓練され成長していく、その過程が今見ている約束の地の旅の中にあったように、私たちもイエス・キリストを信じますと決心したからといって、はい、じゃああなたはもう天国ですと迎え受けられ、ああ私は救われましたと、全てがその瞬時に完了するわけではありません。私が道であると言われるイエス様と共に歩むその旅路の中で、私たちは神を信じ神と共に生きていくということはどういうことかを訓練し体験し成長していくわけです。ですから、イスラエルの民がその奴隷から解放され、約束の地に前向きな歩みを始めた、その矢先に荒野、そして袋小路に迷い込み、しかも後ろを見るとエジプト人たちがまた自分たちを追いかけてきている、そんな窮地に追い込まれ、そしてパニックとなり、恐れ、なんでこんなことになってしまったのか、あのエジプトにいた方が全然良かったのにと後ろを向いてしまったように、私たちもクリスチャンとなってからいろいろな困難や信仰という旅路の中の面倒くささの中に、こんなんだったらクリスチャンなんてならなかった方が良かったのではないか、いやむしろクリスチャンになんかなったけれどもならなかったあの時の方が自分は幸せではなかったのか、そんな後ろを振り返り、そして戻りたくなる誘惑に直面したことはきっと誰しも一度はあるかと思うんです。そんな揺れ動く私たちの心の中にあって、大切になるのが今日のこの海を渡るというあの一大イベントだったわけなんです。言うならば水の中を通るという経験です。さあ14節、見てください。主はモーセに仰せられた、なぜあなたは私に向かって叫ぶのか、イスラエル人に前進するように言え、あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。そして21節です。モーセが神様が告げられたように、その手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。それでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。まさに先ほどの映画のように、モーセが手を挙げると強い風が吹き、水が一気に 左右に分かれていった、そんな場面がありましたが、袋小路、そして後ろからは追い詰められていた、そんな窮地に立たされていたイスラエル人たちが、彼らの前に道が開かれ、後戻りするのではなくて前進することができる、そんな神様の御業を経験することができたわけなんです。しかもその海を渡り終えた後、彼らが振り向くと、その後エジプトの軍隊が追ってきていたわけなんです。しかしモーセがその手を下げると同時に、あの海が元通りに戻り、その後を追っていたエジプト人たちは海に飲まれ全滅してしまったと聖書には書かれてあります。神様はイスラエル人をあえてわざわざ引き返し、この海の中を渡る経験をイスラエル人たちにさせているということが大切なんです。確かにこのような海を渡らずも約束の地に向かうことはいろんな方法を通してできたと思うんです。しかしこの海の中を通るというこの特別な体験が、エジプトから完全に逃れ脱出したということを決定づける出来事になったのではないでしょうか。もうこの経験を通して彼らは、もう自分たちはあのエジプトには戻らないんだ、もうあの過去には戻らないんだ、もう私たちは奴隷ではなく解放された自由の民なんだ、そんな彼らを縛っていたエジプトとの過去をとの断絶をし、もうあのパロ、エジプト人たちの恐怖に束縛された奴隷としての生活ではなく、神と共に神の望まれている姿に、それこそ神の愛という御手の中にあって自由に生きる姿を回復していく歩みに、私たちは後退するのではなくて前進をしていく、そんな前向きな決断であるということを決定づける一大出来事であったと思うんです。そしてそのためにも神様はあえてわざわざ彼らを、こんな大げさであるかもしれません、しかし海の中を渡って通るという経験をさせたわけなんです。そしてこのことは私たちにとってはどのような意味があるのか、もう皆さんお気づきになっているかもしれませんが、私たちにはあの洗礼という出来事、儀式、バプテスマという儀式と重なり合うのではないでしょうか。何週間前だったでしょうか、杉越の災いの時に、その最後の災いを覚えて、杉越の祭りの食事をイスラエル人たちが、ユダヤ人たちが守っているというお話をしましたが、まさに神様の恵みを覚えるために彼らは食事を通してそれを覚え続けていっていたわけなんです。そしてそれは私たちにとっては毎月一度持たれる聖餐式を通して、パンとブドウ酒によって神様の注いでくださった恵みを覚えるということでした。今度は私たちがその恵みに応答し、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従い生きる決心の証、それが洗礼だと思うんです。神様がイスラエルの民をわざわざアラノに送り込み、わざわざ引き返させ、そして海を渡らせ、わざわざ開き海の中を渡らせたように、洗礼式もわざわざ行う儀式ではないでしょうか。 別に洗礼式の儀式をしたから救われる救われてないが決まるのではなくて、信仰はあくまで心の問題であり、わざわざそんな大げさな儀式をしなくても良いのではないかと、心の中で静かに信じていれば良いのではないかと思う方もいるかもしれません。わざわざ洗礼式を行うからこそ、洗礼を受けようかどうしようかということで迷い悩まれた経験をした方がいるかもしれませんし、悩まれている方もいるかもしれません。何しろ大の大人が多くの人の前でずぶ濡れになる姿をさらけ出すわけですから、ある意味恥ずかしさを伴う非日常的な体験です。しかしイスラエル人たちがあの海が二つに割れ、その中を渡り、そして追いかけてきたエジプト人たちが海に飲まれてしまうという特別な体験をしたように、洗礼とは今まで神のことを知らず、神などを無視し、自分の好きなように生きてきた、そんな歩みとの決別の印であり、それは自由に生きていたようでありながらも、実は罪に束縛されていた、そんな生き方は水の中に一度死に、そして決別し、そして今度そこから出てくる時には、私たちを作られた神様が私たちに願われている本来の姿、神様のグランドデザインに歩み生きる、そんな姿に回復されていく新しい命の誕生を象徴する、そんなことを私たちは水の中に入ることによって、この皮膚そして全てで感覚的に体験し、多くの皆さんとそれを共有する、それが洗礼式であるわけなんです。皆さんもきっと自分が洗礼を受けたその時を覚えているかも、覚えているでしょう。いろいろな洗礼式がそれぞれ違う形であったかと思うんです。でもこの洗礼を受けたという一つの出来事が、私たちが振り返るときに大切な信仰の転換点であったということとして心に残っており、そしてこの洗礼という水の中を通った経験があるからこそ、もう私たちはエジプトに戻りません。すなわち以前のように神を無視し自分勝手に生きていた自分には戻りませんという決意表明をしたことを思い出すのです。海を渡ったイスラエル人ですが、旅を続けていく中で、この後も荒野の中をさまよいながら約束の地を目指すことになるわけですが、クリスチャンとしての信仰の道もそんな単純なものではありません。洗礼を受けたからと言いながらも、迷いと疑いと恐れと葛藤が付きまとう歩みであるかと思うのです。時に後ろを見たくなり後戻りしたくなるのも事実です。まあ、日本の教会ではよく言われているのが、洗礼を受けた人の約8割ですよ、大方が数年後には実はもう教会に行くことがなくなっている、教会から離れてしまっている、そんな統計があると言われています。すなわち多くの人は前を向くことができず、後ろ向きに、そして元の自分の生活に逆戻りしてしまっている。これほどに迷いの多い道であり、後戻りしたくなる道であるということは、まあ残念ではありますけども、その統計が裏付けているわけなんです。 ですからこそ神様は私たちを励まし続けておられるわけなんです。そんな恐怖、絶体絶命、ピンチを迎えたイスラエル人たちが後ろを向きたくなり、もう私たちはエジプトに戻るのだと、そんな弱気になっていた民に対してモーセはこのように言われています。13節14節ご一緒に読みましょう。3、はい。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていかなければならない。立ち続けることとは、信じ前進し続けていくということではないでしょうか。そしてあなた方は黙っていなければならない。黙っているとはつべこべ言うのではなく、神様にすべてを委ねるという信仰ではないでしょうか。私たちも八方塞がりのように感じ、時に諦めたくなるとき、疲れてしまうとき、後ろに後ずさりしたくなり、神様へ不平不満の一つも言いたくなる時があるかもしれません。なぜなら私たちもその信仰の旅路を歩んでいるからです。しかしそのような時だからこそ、もう一度主の救いを見なさい。主がしてくださったその御業を振り返り、そして洗礼を受けたあの時の自分の決心、思いを思い出し、主との旅路を私たちも信仰を持って歩み続けてまいりたいと思います。